ルカによる福音書第4章16節から30節。イエス・キリストの生涯その13。ナザレでの最初の拒絶。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのザレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時にはイスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去って行かれた。
クリスマスと新年のメッセージを挟みました、またイエス様のご生涯を時系列で追っていくシリーズを再開したいと思います。今日はイエス様が故郷であるナザレに立ち寄られた箇所です。マタイの福音書とマルコの福音書にもイエス様がナザレを訪問したっていう記事があるんですけれども、実は時期が違います。イエス様2回、少なくとも福音書の中ではイエス様が2回ナザレを訪問して、そしてそれぞれナザレの人たちに信じてもらえなかったということが書かれているんですが、今日はその初回を取り扱った記事です。ナザレの人たちを今日は反面教師にしたいと思います。そして私たちがこうぐんぐんと成長して実りある人生を送る、そのために必要な心の姿勢について教えていただきたいと思います。まずは今回のイエス様のナザレ訪問、細かく見ていきたいと思います。まずナザレの街道でイエス様が礼拝に参加なさったというところを見ていきます。16節をご覧ください。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。参考資料にも書きましたが、イエス様はカナという町でヘロデ王に仕える役人の息子を癒しました。30キロぐらい離れている場所にいるその息子をイエス様は癒したわけですね。そしてガリラヤ中にイエス様の評判が広まっていきました。イエス様が伝道の拠点としたのはカペナウムというガリラヤ湖畔の町です。こうしてイエス様は ガリラヤ伝道の一環として、ナザレの村、イエス様が幼少期から、30歳ぐらいまでを過ごされた、そのふるさとに戻ってこられたわけです。安息日がやってきました。安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までですね。この日イエス様は会堂に入られました。会堂、これシナゴーグっていうんですが、このシナゴーグっていうのは13歳以上のユダヤ人の男性が10人以上いる場所に作られました。コミュニティセンターのようなものです。この街道では生贄は捧げませんが、礼拝が行われたり聖書のことを学んだりしました。イエス様が街道に安息日に出かけたのは礼拝式に参加するためです。当時安息日に行われていた街道での礼拝ではモーセの御書、トーラーというんですが、モーセの御書を3年サイクルで、朗読しました。そしてその箇所と関連のある預言書、この預言書が読まれて、その後、説教が語られるわけですね。これ奨励と言いました。朗読や奨励は誰が担当するかと言いますと、その街道に属するコミュニティに属する男性が担当しました。ただ旅の人がやってきたりすることがありますよね。でその人が聖書のこと知ってそうだなっていう、そうするとその新しく来た人が担当するっていうことがあったようです。誰がその朗読を担当したり奨励メッセージを担当したりするかっていうのは、街道司と呼ばれる街道の管理者が責任を持って指名したわけです。使徒の働き13章を見ますと、バルナバとパウロがこうある町を訪問したときに、朗読が終わった後でその2人に向かって、どちらかがこの奨励の言葉を語ってくれませんかと頼む街道司が出てまいります。そんなわけでイエス様がこの度は朗読と奨励両方の担当者に選ばれたわけです。この頃イエス様はガリラヤ一帯で有名になっておりました。その有名人がナザレに、帰ってきたわけですよね。ですからおそらく街道司はイエス様を指名したと思われます。次に17節から19節見ていきます。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエス様が朗読したのはイザヤ書の61章1節そして2節の前半です。イザヤ61の1節と2節の前半で、この箇所で私と書いてありますね。私、この私というのは預言者イザヤのことではありません。ここで言う私というのは救い主のことです。イザヤの61章には救い主が来たらこういうことをしてくださるよという約束が書かれているんですね。イエス様はその箇所を朗読なさいました。次20節イエスは巻物を巻き係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。街道での礼拝では聖書朗読の際は立って行いました。 そして奨励のメッセージは座って語るんですね。ですからイエス様がここで座ったのはこれからメッセージを語りますよっていうことなんです。これこの当時はイスラエルの国というのはローマ帝国によって占領されて支配されていましたね。そこで救い主が早く現れてあの憎きローマ人どもを滅ぼしてイスラエルを解放してくれること、それをユダヤ人たちは切望していたわけです。イエス様が朗読なさったのは人々が待ち望んでいた救い主に関する予言です。一体この箇所からこのイエスは何を語ろうとしているんだろうか。礼拝に参加している村人たちは期待を込めてイエス様を見つめたわけですね。ではイエス様が語られたメッセージの内容を次に見ていきましょう。21節、イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。ここで強調されている言葉は今日という言葉です。つまりイエス様はイザヤ61章で予言されている救い主はこの私ですということを宣言しているわけです。この大胆な宣言に対してではナザレの人たちはどんなふうに反応したのかを次に見ていきます。22節、人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。これ日本語だとねちょっとねんって何回も見ないとあれつながりが悪いなというふうに感じてしまいます。2種類の反応がここで起きているんですね。イエス様の宣言を聞いた人々はまず驚きました。待ち望んできた救い主が現れて目の前にいるというわけですから、彼らはびっくりしたわけです。そしてそんな素晴らしい宣言をなさったイエス様を人々は褒めました。ただしだからといってイエス様が主張された通りイエス様のことを救い主だと認めたわけではないんです。ものすごく感動的な言葉を聞いて心が高揚しかけたんですが、ここで村人たちはっと我に返るわけです。ちょっと待てよと。後半でイエス様、このイエス様について人々はこの人はヨセフの子ではないかと言ってますね。でこの箇所リビングバイブルという、意訳してある聖書があるんですが、そこでは次のように訳しています。一体どうなっているのだ、ただのヨセフのせがれではないか。ちょっとイエス様のことをバカにしている感じがよく伝わりますね。自分のことを救い主だと主張するこの人、でもちょっと待てよと、この人は我々とずっと一緒に生活してきた人じゃないかと。聖書の専門知識があるわけというか専門的な教育を受けているわけではない。小さい時からこの村で育った、鼻水垂らしている時から知っている人たちもいっぱいいたでしょう。たかが大工の息子じゃないかと。そんな普通のやつが救い主なんかであるものかと。ナザレの人々はそのように結論付けたわけです。それがこの22節で言われていることです。23節、そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。イエス様はここでナザレの人たちの内心、これを言い当てていらっしゃるわけです。 ナザレの人々は大工の小せがれであると、このイエス様のことを考えたわけですね。で、そんな普通のやつが救い主だと自分のことを主張するのであれば、奇跡を見せて証明してみろと。ナザレの人たちはそのように考えていました。そしてそのことをイエス様はこの23節で言い当てていらっしゃるわけです。続けて24節、そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の教理では歓迎されません。まあ、私たちは救い主ではありませんよね。預言者でもないでしょう。それでもイエス様がおっしゃっているのと同じように、伝道するのが一番難しいのは近しい人たち、特に家族です。そしてイエス様は旧約聖書の預言者エリアとエリシャの例を挙げます。25節から27節、誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのツァレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはツァラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。預言者エリアとエリシャが活躍した時代は、イスラエルの国は南北に分裂をしていました。この2人の預言者は北王国で活躍します。当時はあの悪名高いアハブ王やその息子たちが北王国を治めておりました。そして偶像礼拝や異教礼拝が国中にはびこっていたわけです。つまり当時の北王国のイスラエルの人たちの信仰というのは地に落ちている状態だったわけです。そんな時代にエリアとエリシャは人々の心を主である神様に引き戻す働きを担っていたわけですね。そんな時代に神様の祝福はイスラエルの人たちではなく、異邦人であるツァレファテの未亡人や将軍ナーマンに届けられました。飢饉がひどい時に神様はエリアを養うためにツァレファテに住むこの未亡人のところに送られました。そしてもうわずかばかりの食べ物しか残ってないと、これを食べて子供と一緒に死にますというその未亡人に対してエリアはそれをまずね、私に食べさせなさいというわけです。で、その通りにしたら食べ物がなくならないんです。で、そのようにして神様はエリアと、そして未亡人とその子供を大飢饉の中で養ってくださいました。まあ、ヤモメというのは当時は女性は働く術がほとんどありませんから、人から施しを受けて生活しなければならないわけです。でも飢饉が起こって人々は自分たちが食べるものも乏しくなっているわけですから、普通だったらヤモメたちというのはもう生活が成り立たないわけです。しかしこのツァレファテに住む未亡人のところにエリアが使わされたことによって、この未亡人と子供は安心して暮らすことができるようになったわけですね。で、その後子供が死んでしまうという事件が起きるんですが、やはりエリアを通して神様はその子供をよみがえらせてくださいました。そのような祝福が外国人の未亡人のところに起こった。またツァラートという特別な皮膚病がありますけれども、イスラエルの国内でもツァラートに苦しむ人たちはいましたが、しかしエリシャによって癒されたのはシリア、 まあ、当時はアラムと言いましたが、このシリアの将軍であった、つまり外国人であったナーマンだと。イエス様はこの2つの例をここで持ち出していらっしゃるわけです。つまりイエス様が言わんとしていることは、アハブ王家のあの時代と同じように、あなたたちは極めて不信仰である、だから神様はあなたたちではなく異邦人を祝福するだろう、そのように宣言しているのと同じですね。さあ、それを聞いたナザレの人たちの反応はどうでしょうか。28節と29節。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。イエス様の話を聞いたナザレの人々には2つの反応の可能性がありました。一つは自分たちの不信仰を悔い改めてイエス様を救い主だと認める道です。もう一つはイエス様に対して反発する道でした。そして実際にはナザレの人たちは反発の方を選んだわけです。自分たちのことを不信仰なアハブ王家や当時の北イスラエルの人たちと同じだという主張、そしてよりにもよって祝福が異邦人に向かうという話がとてもとても彼らには受け入れられなかったわけです。福音書の時代のユダヤ人というのはことのほか異邦人を軽蔑していました。ユダヤ人は生まれながらにして救われている、でも異邦人は神様に呪われているとさえ考えていました。もう地獄の火の焚き付けぐらいにしか思ってなかったって言って、あるサイトに書いてありました。的確な表現だなと思います。それぐらい軽蔑していたんです。で、神に選ばれもう生まれながらにして救われているはずの自分たちが神様の祝福を受け取れず、あの呪われている異邦人の方が救われるとは一体どういうことだと、彼らは怒りに燃えたわけです。そしてイエス様を殺そうとしました。崖の上からイエス様を突き落とそうとしたんです。ナザレというのはちょっとね、小高い丘の上に立っている町なんですが、そこに崖があって、突き落とそう、そういうふうに試みました。さあ、イエス様ピンチどうなるでしょうか。30節。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。イエス様は難を逃れました。そして人々の真ん中を堂々と通ってナザレを去っていかれたんです。一体どのようにしてそうなったのかというのは書かれてないので分かりません。後にゲッセマネの園でイエス様は逮捕されますね。で、たくさんの兵士たちがやってきてイエス様を捕らえようとした。で、誰を探しているのかと、ナザレのイエスだ、取り方の人たちは言いました。それは私ですってイエス様は言いましたね。その声を聞いた途端、取り方の人たちがみんなバタバタと倒れてしまうという、そういう出来事が起こりました。もしかしたらその時と同じようにナザレの人たちはイエス様の威厳に打たれて圧倒されてしまったのかもしれませんね。もう動けなくなってしまったのかもしれません。まあよくわかりませんけれども、とにかくイエス様が守られたわけです。イエス様は後に十字架にかかって亡くなることになるわけですが、死にたくないのに無理やり殺されたわけではありません。イエス様は自発的に十字架にかかって血を流し死ぬ道を選ばれたんですね。イエス様はご自分がいつどのようにして死ぬかを選ぶ権威が与えられていました。そのことがヨハネの10章18節に書かれています。ヨハネ10の18。 誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。救い主は杉越の祭りの時にエルサレムで十字架にかかって死ななければならないんですね。それが人々の罪を取り除く身代わりの死になるんです。救い主でありイエス様が死んだら救いが完成するんじゃないんですよ。正しい時に正しい場所で正しい方法で死んで初めて救いが達成される。そうじゃなかったらね、生まれて間もなくの時に、ヘロデ王に殺されていれば、もうその時救いが完成していたっていうことになりますよね。ですから杉越の祭りでない時にナザレで転落死するわけにはいかないわけです。そこでこの時天の父なる神様はイエス様の命を守ってくださいました。イエス様が公の生涯に立たれた時に断食をなさいました。その後悪魔の誘惑を受けましたね。三つの誘惑を受けましたが、その一つが高いところ、神殿の高いところにイエス様を立たせて、そこから飛び降りてみろと。聖書に天使が守ってくれるって書いてあるじゃないかと。そんな風に悪魔が誘惑したことがあります。でもイエス様は神を試みてはいけないという聖書の言葉を引用して、その誘いを断りましたね。必要もないのに危険を犯す、神様が助けてくださるはずだからと言って危険を犯すような真似はしないよとイエス様もおっしゃったわけです。でも必要があれば確かに神様は守ってくださる。そのことが今回の出来事の中で起きているわけです。ではここから私たちはどんな教えを受け取ることができるでしょうか。後半は私たちに対する今回の箇所からのメッセージです。一言で言いますと、私たちは学ぶ姿勢を忘れないようにしましょうということです。ナザレの人たちを反面教師として、私たちは学ぶ姿勢、これを忘れないようにしましょう。このメッセージを受け取りたいと思います。我以外皆死という言葉があります。どういう字を書くかはアウトラインの方をご覧くださいね。我以外皆死、私以外はみんな先生っていう意味ですね。この言葉は作家である吉川英治という人が小説宮本武蔵の中で主人公の武蔵に語らせた言葉、そこから広まった言葉です。自分以外はみんな教師、つまり自分はどんな人からもどんな状況からでも成長のための糧、成長の種を受け取ることができます、学ぶことができますという意味ですね。謙遜というふうに言い換えることもできるでしょう。ところが実際にはなかなか謙遜に学ぶことができないのが人間の性ですね。自分がすでに手に入れた知識や経験や常識にとらわれて学ぶ姿勢を忘れてしまいがちです。特に相手が自分よりも年下だったり社会的な地位が低かったりすると、相手のことを先生だとはなかなか思えないものです。むしろ自分の方が知ってる、自分の方が経験がある、自分の方が正しいというわけで、むしろこっちが教えたり指導したりしたくなってしまうものです。ナザレの人々がイエス様のことを救い主だと信じられなかったのは、イエス様のことを自分たちと同等、いやそれどころか自分たち以下だと思っていたからです。吉川英治だけでなく聖書も同じことを教えています。ピリピ人への手紙2章3節、 何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。互いに人を自分より優れたものと思いなさい。どんな人からでも、どんな状況からでも、私たちは成長の糧を受け取ることができます。私たちは今回の箇所からそのことを受け取っていきたいと思います。以前私がカウンセリングの仕事のために出入りしていたとある教会、この教会はね、たくさんの人たちが集っています。そこの主任牧師が、私は戸様の牧師ですよね。この戸様の私、しかも当時は30代の若造だった私によくおっしゃった言葉があります。それ何かっていうと、増田先生、教えてもらいたいことがあるんだけどとか、知恵貸してほしいことがあるんだけどっていう言葉です。こんなふうに分からないことについて尋ねられたり、発生した問題についてどう対処したらいいと思うか相談されたりしたんですね。今から思うと、そうやって質問することで私の考える力を育てようという、そういうご配慮が、意図があったんだろうなというふうには思います。頼られると悪い気しませんから、やる気も出ますしね。しかしそれでもこの主任牧師はこの業界ではかなりの有名人なのです。それなのに、いつでもどんな人や状況からでも学ぼうとするその姿勢には心打たれました。いや、だからこそ大きな働きができるんだろうなと感じました。私もそうありたいなとその時思いました。忘れてしまいがちなので今回思い出せてよかったです。どんな人からでも学ぶことができる、成長の糧を受け取ることができる、忘れないでいたいと思います。また神様は様々な状況を通して私たちを教え育てようとしてくださっています。何か嫌なことが起こったとしましょう。これを神様からのレッスンだと受け取ることが私たちにはできるんですが、でもそうしないでただ嫌な気持ちになって終わらせることもできます。あるいはこんな目に遭わせる神様なんてとんでもないって言って怒りを感じて不平不満をぶちまけることもできますね。しかしこの問題は自分が成長するために神様がくださった特別な教材なのだと私たちは受け取っていきたいと思います。人によって状況によって変わるんですが、例えばその嫌な問題が起きた時に、今のやり方や心の姿勢は間違ってるよと神様が教えてくださってるのかもしれない。あるいはどんな困難があっても最終的には神様が自分を祝福してくださる、そんなふうに信じ続けなさい、そんなふうに促されているのかもしれない。または自分の知恵や力だけでやるのではなくて、もっと神様に祈りながら導きを求めながら実行してごらんなさい、そんなふうに教えられているのかもしれません。とにかくさまざまな起こってくる状況、その背後に神様が私たちを成長させたい、そういう願いを持ってらっしゃる、そしてその状況を通して私たちを実際に成長させてくださるのだということを受け取っていきたいと思うのです。以前東京時代に、付き合ってたと言いますかね、交流がありましたクリスチャンの友人から、こんな話を聞きました。この人は生活の中でさまざまな悩みを抱えていらっしゃった方なんですが、そんな時別のクリスチャンの友達から、次のようなアドバイスを受けたそうです。それは日記を書くことです。しかもよかったことだけ、嬉しいことだけ、良かったことだけ、それを書く日記をつけたらどうかっていうことを勧められたんですね。最初は興味本位でこの方始められたようですが、毎日書いていくうちにだんだんと気持ちが前向きになっていった そうです。これまでは悩みの種のことばっかり考えて落ち込んだり絶望したりしていたけれども、これまではそうやって気づかずにスルーしてきたいろいろな嬉しい出来事、そこに意識が向くようになったんです。そして喜びや感動が日々の生活の中で湧き上がってくるようになったと言います。例えば散歩している時に美しい花が咲いている、見知らぬ人が微笑みながら歩いている、こっちもなんか嬉しい気持ちになってくる。あるいはリンゴの皮を上手に剥くことができた、そういった些細な出来事でも嬉しいハッピーな出来事、そこに目が向くようになっていったんです。自分の周りに神様の祝福がすでに満ち溢れているじゃないか、そのことに気づいて、日記に書くために喜びの種を積極的に探すようになったんですね。そうするとますますその喜びの種が見つかるようになって、ますます生活の中で喜びが満ち溢れるようになっていったんです。悩みそのものはまだ解決していません。でもこの人の心には平安や希望が湧き上がってきたのです。どんな状況にも私たちを成長させて、喜びや感動や平安や希望に導くための神様のレッスンが隠されております。それを積極的に探しながら毎日の生活を送っていきましょう。まとめます。私たちはいくつになっても、そしてどれほど教会生活が長くなっても、人としてクリスチャンとして成長し続けていくことができます。そのために教えてください、助けてください。そんな風にどんな人からも謙遜に学ぶ姿勢、これを大切にしていきましょう。そして殉教であれ逆境であれ、そこから神様のレッスンを受け取っていきましょう。今週どんな教材が私たちの周りに神様から備えられるでしょうか。ワクワクしながらこの1週間送っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はナザレの人たちがイエス様を救い主だと信じることができなかった、そのことを反面教師としてあなたから大切なことを教えていただきました。どんな人からでも、またどんな状況からでも、あなたが与えてくださる信仰のレッスンを受け取ることができるように、どうぞ私たちの心を開いてください。私たちがあなたからのレッスンを謙遜に受け取りながら、ますます成長し、この人生の中で豊かな実を結んでいくことができますようお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。